皆さんおはようございます。イエス・キリストが弟子たちと共に過ごされた期間というのは3年半という長いようで短い期間でした。弟子たちにとってそれは本当に密度の濃い3年半だったと思います。そしてその12弟子たちが間もなく3年半の弟子としての訓練を終えようとしていたのはちょうど今頃の春の時期だったのではないかと思います。しかし誰一人として彼らの愛するイエス様が間もなく共におられなくなってしまうこと、そして彼らに全世界に福音を伝える使命が託されることになろうとは夢にも思っていませんでした。そんな弟子たちのことをイエス様はどんな思いでご覧になっておられたのか想像してみてください。最後の晩餐の後に十字架に渡されるまで残された時間はわずかとなっていました。その晩、主イエス様は弟子たちに何を最もお伝えになりたかったのでしょうか。福音書の中に記録されているイエス様の言葉は単純明快で子どもにも理解できるシンプルなものでした。その単純明快でありながら老若男女男女問わずに引きつけられるその言葉は愛と威厳をもって語られ力のあるものでした。イエス様は多くの教訓を例え話を用いて語られました。キリストの例え話を通して私たちは父なる神様について知ることができます。放蕩息子の帰りを待ち望む父親の話がありました。その例え話を通して見える天の父なる神様の姿は罪のために失われた人類を再びご自身との関係に回復されることを切に望んでやまれないそんな神様でおられるということです。神様は私たちが子供のように素直に疑うことをせず神様の恵みを求めて帰ってくることをただ望んでおられるのです。キリストは私たちの罪をあがなうために汚れなき神の子羊として十字架にかかり自らの命をもって私たちを罪からあがなおうとしておられました。求めよ、そうすれば与えられるであろうとキリストはおっしゃいました。キリストは私たちが何を求めることを望んでおられるのでしょうか。治りたい、癒されたいと心から願いつつ白アムの池のほとりに横たわり、誰かが自分のことを助けて池に運んでくれないかと待っていた男の人がいました。長いこと足が萎えて歩けなくなっていた彼は毎日のようにそこにいましたが、自分が本当に何を求めてそこに来ているのかも忘れてしまい、いや忘れることはなくても求めているものが与えられるということを諦めてしまい、ただ漫然と一日一日を過ごしていたのかもしれません。そんな時彼のうちにあるその願いに再び気づかせてくださったのはイエス様でした。何かを心から求めたいという気持ち、そのような願いを私たちのうちに起こしてくださるのは神様であると聖書には書かれています。ピリピ人への手紙2章の13節を読みしたいと思います。ピリピの2章の13節。あなた方のうちに働きかけてその願いを起こさせかつ実現に至らせるのは神であって、それは神の良しとされるところだからである。時に私たちは 自分が何を求めたらよいのかわからないでいることもあります。また、多くを求めているときに、本当に最も求めたいものが何かがわからなくなってしまうことがあります。でもイエス様はこうもおっしゃっています。まず神の国と神の義とを求めなさい。そうすれば、それらのものはすべて添えて与えられるであろう。すべてが与えられるというのは虫が良すぎませんか？しかし、確かにこの言葉はイエス様の口から語られているのです。神の子イエス様の約束ですから、間違いなく成就するはずです。皆様はイエス様が求めよと言われている神の国と神の義とは何なのかを分かりやすくあなたの愛する人に説明することはできるでしょうか。キリストと共に3年半、まさに24時間、7日間、寝食を共にしたキリストの弟子たちは、まだ神の国の意味をよく理解できないでいました。最後の晩餐に向かう途中、間もなくキリストが十字架にかかられ、共におられなくなってしまうということすら悟らずにいました。彼らはこの世で王国の実現を待ち望み、キリストが王となられるときに、我こそは重要なポストに就きたいと考えていました。人類を罪からあがなうために、自らの命を捧げようとされておられたイエス様は、愛する弟子たちと過ごされる最後の晩に、何を弟子たちに最も伝えたかったのでしょうか。キリストが弟子たちに語られた最後の例え話から、そのヒントを得てみたいと思います。さて、キリストは3年半を共に過ごした12人の弟子を率いて、杉越の祭りのためにエルサレムの都に登りました。土間の背に乗ってエルサレムに入場されたキリスト、群衆は歓声を持って迎え入れました。弟子たちはそれから起ころうとすることに大きな期待を寄せていました。それは多くのユダヤ人が望んでいたローマの圧政と、それからの解放と、この世の王国の実現でした。しかし、キリストが神の子羊である、その本当の意味を弟子たちは全く理解していなかったのです。ましては、間近に起ころうとすることに対して、全く心の準備もできていませんでした。愛する弟子ヨハネの記した福音書の13章には最後の晩餐のことが記されています。一節には、イエスはこの世を去って父の身元に行くべき自分の時が来たことを知りと書かれています。そして、世にいる自分の者たちを愛して彼らを最後まで愛し通されたと書かれています。キリストは身分が低い者がする務めである汚れた足を洗う役割を自ら弟子たち一人一人に行い示すことで、互いに使い合うものになるように示されました。ブドウ汁と種になるパンはキリストご自身の十字架のそこで流す血と体の象徴でした。13章の後半には別れの勧告が、そして14章には再臨の約束が書かれています。あなた方は心を騒がせないがよい。神を信じ、また私を信じなさい。私の父の家には住まいがたくさんある。もしなかったなら私はそう言っておいたであろう。あなた方のために場所を用意にしに行くのだから。弟子たちはどんな思いでキリストが語られる言葉を聞いていたことでしょう。今、私はそのことが起こらない先にあなた方に語った。それはことが起こったときにあなた方が信じるためである。私はもはやあなた方に多くを語るまい。この世の君が来るからである。だが、彼は私に対して何の力もない。しかし、私が 父を愛していることを世が知るように、私は父がお命じになった通りのことを行うのである。立て、さあここから出かけていこう。イエス様の話されてあった言葉に、弟子たちはおそらく何かいつもと違う、そういう雰囲気っていうか空気を察してはいたと思います。こうして晩餐の後、キリストは弟子たちとオリーブ山のふもとを歩かれていました。そして15章から16章には、まさに弟子たちへ伝えておきたい最後のメッセージが記されています。いよいよ自分が共にいなくなった後、独り立ちしていかなければならない弟子たちへ師匠が送った最後のメッセージでした。イエス様が繰り返し用いられた伝達の方法に例え話があります。キリストが最後のメッセージに用いられたのはブドウの木の例えでした。聖書朗読でお読みしたヨハネによる福音書15章の1節から5節までをもう一度読んでみたいと思います。ヨハネによる福音書15章の1節から5節。私は誠のブドウの木、私の父は農夫である。私につながっている枝で実を結ばないものは、父がすべてこれを取り除き、実を結ぶものはもっと豊かに実を出せるために手入れしてこれをきれいになさるのである。あなた方は私が語った言葉によってすでに清くされている。私につながっていなさい。そうすれば私はあなた方とつながっていよう。枝がブドウの木につながっていなければ自分だけでは実を結ぶことができないように、あなた方も私につながっていなければ自分だけで実を結ぶことができない。私は誠のブドウの木、あなた方はその枝である。もし人が私につながっており、また私がその人とつながっておれば、その人は実を豊かに結ぶようになる。私から離れてはあなた方は何一つできないからである。ここに一枚のブドウの絵をお持ちしました。この絵は私が生まれた時に両親が絵描きさんに頼んで描いてもらった絵です。書かれている御言葉はヨハネによる福音書15章の5節で、私の名前の豊美は時々豊かに美しいと間違えられてしまって、いつも困るんですけれども、実は豊かに実ると書き、この聖句から取られています。特別な意味を持つ御言葉から名前を与えられたことを感謝しています。この御言葉はイエス様から離れては私には何一つできないということをいつも私の心に諭してくれています。一節から御言葉を振り返って考えてみたいと思いますが、まず、私は誠のブドウの木、私の父は農夫であると書かれています。キリストはご自身を力強く太く高くそびえる杉のような木ではなく、支えが必要なブドウの木に例えられました。天地万物を作られた創造主、また神の独り子でありながら、彼は人の性質を取られてこの世に来られました。人としてキリストはまさに日々を天の父なる神に頼って生きられました。細く節があり、決して見栄えは良くない、そんなブドウの木です。そして父なる神様が彼を支える農夫でいらっしゃるというのです。植物を育てるということはとても大変なことだと思います。私にはそういう根気も愛情もないんですけれども、ましては おいしい実を結ぶようになると、そのように育てるということはですね、本当に特別な配慮と知恵と労力が必要になるのではないでしょうか。天の父なる神様はそのような労力を惜しまない農夫であられるのです。2節を読みします。私につながっている枝で実を結ばないものは、父がすべてこれを取り除き、実を結ぶものはもっと豊かに実らせるために手入れしてこれをきれいになさるのである。ここに実を結ばない枝って書かれていますね。今読みしたところには実は3種類の枝があります。全部イエス様につながっている、イエス様という幹につながっている枝なんですけれども、実を結んでない枝、実を少しだけ結んでいる枝、そして実を豊かに結んでいる枝があります。枝は私たち一人一人のことを示していますが、実を結ばない枝というのは実を結べないでいるクリスチャンのことを指しています。そのような枝があれば、農夫である父なる神様はすべてこれを取り除きと書かれています。長いことこの2節の部分についてはなんとなく怖い聖句だなと感じていました。私につながっている枝でもし実を結ばない枝とありますが、自分がそんな枝になってしまったら取り除かれてしまうかもしれない、そんな恐怖感をこの聖句に対して持っていました。ですからこの取り除くという言葉の言語の意味がですね、切って捨ててしまうという意味ではないという説明を知ったとき、ほっと救われた気がしたのを覚えています。この取り除くと訳されているギリシャ語はアイロという言葉だそうです。そしてそのアイロとは手入れをするとか拾い上げ持ち上げるという意味をも持っているそうです。どういうことかと申しますと、ブドウの枝は支えがないと垂れてしまいますね。そしてそのまま放っておくと地べたを張ってしまうんです。農夫である神様は地べたを這い泥にまみれて実を結べないでいる枝を拾い上げて泥を落としてきれいにしてくださるというのです。キリストの罪の贖いの恩恵に預かるものとして、私たちは罪を悔い改め、罪の地べたから引き上げられる必要があります。キリストとつながるためには誇り、利己心、虚栄、世俗的な心といったあらゆる形態の罪が克服されなければなりません。キリストがすべての始めと終わり、あらゆるものの最善となる、それが本当にキリストにつながっている状態ではないでしょうか。罪を離れていない結果起こる痛みと苦しみは、私たちが罪を告白して離れるときに取り去られます。弟子たちは皆罪深く性格に欠点がある男たちの集まりでした。口ばっかりで短気で気性の激しい者がおれば、虚栄心の強い者、疑い深くいつもへりくつを言っているような者もいたのです。しかし一人一人が皆キリストにつながって3年半過ごしてきました。そして3年半過ごしてきたにもかかわらず、その罪深い性質は根強く残っていました。まさに幹につながっていながら地べたを張っているために実を結べない、そんな状態であったのかもしれません。私たち自身には到底追い切れない重荷、それは私たち自身の罪の重荷です。先週河原先生が素晴らしいメッセージをくださいました。その罪の重荷を私たちの代わりに担い、一人一人を解放するためにキリストはこの世に来られたのです。私たちの心に罪を自覚させ、悔い改めて罪を告白し、真の弟子として清められるようにと、イエス様は愛する弟子たちに、そして私たちに望まれているのです。 次に実を結んでいる枝があります。もっと豊かに実を出せるために手入れしてこれをきれいになさる、これはどういうことを意味しているのでしょうか。幹につながっているだけでも良いのではないでしょうか。罪を許されキリストを個人的救い主として受け入れるとき、キリストにつながることになります。しかし身を豊かに結ぶためには剪定が必要なのです。実際ブドウを育てる農夫は痛々しいほどまでに激しい刈り込みをするそうです。罪深い私たちは剪定されていないと思いのままに葉ばかり茂らせ実を結べなくなってしまう傾向を持っていることを神様はよくご存知なのです。三節にはあなた方は私が語った言葉によってすでに清くされている、すでに清くされているということはキリストにつながっているということです。日々に祈り御言葉を心に蓄え、キリストを全的に依存する状態となって、初めて私たちはもっと豊かに実を結ぶ枝になることができるのです。四節をお読みいたします。私につながっていなさい、そうすれば私はあなた方とつながっていよう。枝がブドウの木につながっていなければ自分だけでは実を結ぶことができないように、あなた方も私につながっていなければ実を結ぶことはできない。愛する弟子たちにキリストが何にも増して最も伝えたかったこと、それはイエス・キリストご自身といつもつながっていてほしいということでした。まず神の国と神の義を求めるということは、何にも増してキリストを愛しキリストにつながることを求めるということです。この世のどんな関係にも勝る大切な関係なのです。親子、夫婦、友人はどんなに近くても不完全です。自分自身不完全な人間であり、私たちは皆罪深くキリストの救いを同様に必要としているのです。また私たちはそんな罪深い存在でありながらつい他人を見てしまいます。しかし他の枝と自分を比べたり他の枝に頼ったりしてはいけないのです。私たちは一人一人ただひたすらにブドウの幹であるイエス様を見上げつながっていることが大切なのです。私たち一人一人がブドウの枝であって無力な存在でありながらも、ブドウの幹であるキリストにつながってさえいれば、農夫であられる天の父なる神様はその枝を清め剪定し実を豊かに実らせてくださいます。どんな時にもいつも私とつながっていなさい、このことが十字架を前にしたイエス様が愛する弟子たちに最も伝えたかった最後のメッセージであったのではないでしょうか。私たちが地べたを這う枝とならないように拾い上げ清め実を結ぶ枝となるようにしてくださるのは、農夫である父なる神様の摂理のゆえです。罪深い性質のゆえに私たちはどんなに努力をしても自分の力だけでは地べたを這う枝となってしまう弱い存在なのです。父なる農夫はその枝を拾い上げ泥を落としてくださいます。それは苦痛を伴う経験でもありますが、私たちが振り返ってみるとそこに神様の摂理と導きがあったことを知り感謝するのです。そしてすでに実を結ぶようになっていても、もっと実を出せるために試練という剪定を与えてくださるのです。キリストにつながっていても私たちは思いのままに枝葉を伸ばそうとします。身に行くべき養分を無駄にしてしまう傾向があるのです。事故に死に幹なるキリストに 100% 依存して生きる枝こそ豊かに実を結ぶことのできる枝です。罪深い私たちを憐れみ試練を許されることで私たちが身豊かに実るように見守ってくださっているのです。ある人たちは人生の危機を通して身を豊かに結ぶ枝と変えられます。ヘブル人への手紙 13章11節にはこう書かれています。すべての訓練は、当座は喜ばしいものとは思われず、むしろ悲しいものと思われる。しかし後になれば、それによって鍛えられるものに平安な義の実を結ばせるようになる。ヘブルの13の11節でした。時には私たちに理解できない試練を経験することもあります。次のような約束がコリント第一10章の13節に与えられています。皆さんもよくご存知の聖句ですね。コリント第一の手紙10章の13節、あなた方のあった試練で世の常でないものはない。神は真実である。あなた方を耐えられないような試練に合わせることはないばかりか、試練と同時にそれに耐えられるように逃れる道をも備えてくださる。試練の中にあっても、神様に信頼して見上げるときに希望を持つことができます。ローマ人への手紙5章の3節から5節を読み出します。ローマ人への手紙5章の3節から5節です。それだけでなく、艱難をも喜んでいる。なぜなら、艱難は忍耐を生み出し、忍耐は伝達を生み出し、伝達は希望を生み出すことを知っているからである。そして希望は失望に終わることはない。たとえ物心ともに祝福され、順風満帆な人生を送っていたとしても、あるいはさまざまな挫折を味わい、心身の健康を害し、身近な人間関係に悩み、また経済的に行き詰まり、愛する大切な人を失う辛さを味わっていても、人生のどんなどん底の境遇の中にあるときにでも、ぶどうの幹であるイエス様につながっていましょう。誰でも重荷を負うものは私のもとに来るがよい。私の首輝きは負いやすく軽いと、キリストは私たち一人一人を招いておられます。私たちが救われるためにどんなに大きな愛を賜ったことか振り返ってみましょう。お帰りなさい我が子よと天国で待っておられるイエス様のもとに、一人一人に与えられている十字架を背負い歩んでいきましょう。15章の7節をお読みいたします。あなた方が私につながっており、私の言葉があなた方にとどまっているならば、何でも望むものを求めるがよい。そうすれば与えられるであろう。ここにも何でも望めるものを求めるがよい、そうすれば与えるだろうということが書かれているではありませんか。そこにはあなたが私につながっているという条件が提示されていますが、それはまさにまず神の国と神の義とを求めることに他ならないのではないでしょうか。まず神の国と神の義を求めなさいということは、実は御きなるキリストにつながってずっとつながって続けなさいということと同じことではないでしょうか。枝は幹から離れては何一つすることのできない存在です。幹につながり続けている限り、すべて添えて与えるだろうとの約束は 100% 成就するのです。ヨハネによる福音書15章の5節をお読みします。私は誠のブドウの木、あなた方はその枝である。もし人が私につながっており、また私がその人とつながっておれば、その人は身を豊かに結ぶようになる。私から離れてはあなた方は何一つできないからである。最後に今日の瞑想の言葉からお読みいたします。枝とブドウの木とのつながりは、あなた方と私の間の関係を表しているとキリストは言われた。若枝が生きたブドウの木につながれて、繊維は繊維と、木目は木目とつながって、木の幹へと成長するのである。 ブドウの木の生命は枝の命となる。そのように罪とがのうちに死んだも同様の魂はキリストにつながることによって命を受けるのである。キリストを自分自身の救い主として信じる信仰によってこの結合がなされる。罪人は自分の弱さをキリストの強さに、自分の虚しさをキリストの充実に、自分の脆さをキリストの耐久力に結合される。その時彼はキリストの心を持つのである。こうして聖霊の働きを通して人は神の性質に預かるものとなる。私たちは皆誰一人としてキリストとつながらない限り、罪咎のうちに死んだも同様の魂にすぎません。追い切れない重荷を一人で負って生きようともがこうとされたことはありませんか。私たちがどんな状況にあっても、99匹の羊を置いてたった1匹の迷子の羊である私、またあなたを助けるために、あらゆる危険をも厭わない羊飼いになるイエス様がおられます。誰でもキリストにつながることによって新しい命を受けるのです。キリストを自分自身の救い主として信じる信仰によって、私たちは幹なるイエス様につながる枝にしていただけるのです。そして私たちの弱さは誇るべきキリストの強さに、私たちの虚しさは満ち足りたキリストの充実に、私たちの脆さでさえもキリストの耐久力に結合されるのです。なんという素晴らしいお約束でしょう。私たちに約束されている永遠の命という究極の賜物を確信し、日々感謝して幹なるキリストにつながる幸せをかみしみながら、それぞれに与えられた十字架を喜んで担い、キリストに従ってまいりましょう。